5面から7面。11、区政のここを問う。代表質問。自由民主党新宿区議会議員団下村春夫。令和7年度予算編成について。質問。1. 新宿区未来につなぐ町会自治会支え合い条例の制定を契機とし、地域に寄り添って地域活動を効果的に支援できる仕組みを考えてほしいが、区長の所見は。2. 小児・あや世代の若年がん患者の在宅療養にも区の支援が必要、区長の所見は。答弁。1. 町会自治会を中心に、地域の商店会などとの連携、地域コミュニティ助成の助成額の引き上げを検討。2. 若年がん患者が介護保険サービスと同等の支援を受けられるよう、都とも連携しながら、在宅療養支援事業の実施を検討。視覚障害者の課題について。質問。1. 新宿区社会福祉協議会の視覚障害者交流コーナーの新規利用の呼びかけ、企画の情報発信の方法は、視覚障害者団体の案内パンフレットを近隣の特別出張所においては、2. スマートフォンの居場所確認機能を利用することで、8歳時に障害者の安否確認をより短期間で正確に行えると思うが、いかがか。答弁。1. 広報新宿や区ホームページ、関連施設へのパンフレット送付、来場者や障害者団体への口頭やメールでの案内を行っている。視覚障害者団体の案内チラシは今後、特別出張所でも配下し、周知に努める。2. ICT の活用は効果的であり、動向を注視していく。また、視覚障害者がデジタル技術の利活用を妨げられることのないよう支援を行っていく。デジタル時代の消費者保護について。質問。デジタルサービスにおける個人データの保護やステルスマーケティング、ダークパターン中1などの問題に対して、区ではどのような取り組みをしているのか。中1、ダークパターン、ウェブサイト等の表示やデザインにより、消費者を不利な意思決定に誘導すること、中1終わり。答弁。最新の被害事例の紹介や個人情報の取り扱いの重要性などをテーマにした講座のほか、高齢者を対象とした講習を実施、12月には消費生活イベントでの弁護士の講演を予定、今後も様々な手法を用いながら消費者トラブル防止の取り組みを進める。新宿区議会公明党中村真一。今後の区政運営について。質問。政府が11月22日に閣議決定した新たな総合経済対策の一つに給付金事業がある。これまでの国における臨時給付金事業の経験を踏まえて、今後国会での補正予算成立後にスピード感を持って給付することが大切である。政府のマイナポータルぴったりサービスなど最新の技術を活用し、1日でも早く給付できないか。答弁。これまでの給付金事業において実施したプッシュ型給付に加え、ロゴホームを活用した電子申請を導入し、1日でも早く給付できるよう進める。マイナンバーカードの取得促進に向けた利便性の向上と周知。質問。一部の自治体では、マイナンバーカードをお持ちの方が窓口で住民票を申請する際に、庁舎内設置のキオスク端末を案内し、待ち時間短縮、窓口混雑緩和につなげ、区民サービスの向上を図っている事例がある。1. 利便性向上につながる取り組みは。2. 利便性の周知について区の所見は。答弁。1. 新たに12月から原則1週間以内でマイナンバーカードを取得できる特急発行を開始する。キオスク端末は区民の利便性向上に資するものと認識。本庁舎への設置に向けて検討する。2. 今後も広報新宿や SNS、行政情報モニター等を活用し周知する。若年がん患者への在宅療養支援。質問。がん治療に取り組むには、身体的、経済的にもかなりの負担がかかる。既存の区や関連団体で提供するサービスでは、支援制度として限りがある。都は、令和6年度支援事業を始めた。区も都と連携し、若年がん患者が安心して療養生活ができる支援事業を実施すべき。 答弁、がん診療連携拠点病院との意見交換会などで患者の療養生活の状況を把握するほか、先進自治体からの情報収集を行ってきた。これらの情報をもとに介護保険サービスと同等の支援を受けられるよう都と連携し、支援事業の実施を検討する。日本共産党新宿区議会議員団、杉山直子。困っている課税世帯にも給付金を。質問。私たち区議団は前回の給付金時、課税世帯にも区独自の給付金を要望し、世帯所得年300万円未満まで拡大され喜ばれた。国が予定する給付金3万円は区独自に対象拡大すべき。答弁、独自に拡大の考えはない。神宮外苑の再開発について。質問、1、環境影響評価の進め方が不適切とのイコモスや国際的な学会、日弁連、国連からの重い指摘をどう受け止めているか。2、樹木の移植先が評価書ではエリアのみ示され、一本一本の移植場所や移植先風地地区 A の芝生広間の元気な樹木伐採理由も示されていない。区は伐採、移植許可の際どのように確認したか。3、区道廃止に関し、区と事業者との協定書と覚書は締結前に議会に対して何の相談も情報提供もなかった。これは議会軽視に他ならない。区長の認識は。答弁、1、法令等にのっとり適切に手続きが行われていると認識。2、現地の状況や報告書との整合性を確認。樹木、移植先確認の規定は定めがないため、審査対象としていない。3、過去も特別区道の路線廃止認定は、議決を条件、締結後直近委員会で概要を報告。マイナ保険証について、質問、1、現行の保険証廃止をやめるよう政府に要望すべき。2、現行の保険証が12月2日以降も使用できること、マイナ保険証利用登録解除ができることの周知徹底を行うべき。3、国民健康保険後期高齢者医療に加入の全被保険者に更新時一斉に資格確認書を送付すべき。答弁、1、政府に要望する考えはない。2、広報新宿や区ホームページで案内、区窓口でも丁寧に説明、国作成のポスター等を活用し周知する。3、更新時の対応は現在検討中、マイナ保険証の普及状況等を踏まえ慎重に判断していく。スキマバイトについて、質問、スキマバイトアプリを使い、区立児童館等で3事業者15箇所が職員を募集していたことを確認した。子どもへの虐待のニュースが絶えない昨今、保護者の不安は相当なもの、やめさせるよう事業者に徹底指導すべき。答弁、職員確保のため人手不足の現状においてはやむを得ない。新宿未来の会、鈴木博美。 ICT 利用におけるリテラシー。質問、近年のオンライン取引の増加や AI 技術の進展等デジタル化が進み、物品購入はもちろんサービスの依頼やオンラインゲーム等を利用する機会が増えている。消費者の利便性を高める一方でトラブルも増加。1、区内における SNS が関連する消費生活相談の状況は。2、今後の区の取り組みや注意喚起は。3、消費生活センターの相談窓口につながりやすい体制は。答弁、1、相談件数は令和3年185件、4年221件、5年250件と増加。2、最新の事例紹介や個人情報の取り扱いの重要性などをテーマにした講座の実施等、さまざまな手法を用いて取り組む。3、検索サイトで消費生活センターが表示されやすくするために、事例に関するキーワードを幅広くホームページに掲載。立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。闇バイトによる犯罪から区民を守る施策について。質問、闇バイトへの応募を端緒とした匿名・流動型犯罪グループによる強盗、侵入・窃盗などの事件が全国で相次いで発生している。最近ではコールセンター等のごく普通の求人広告で募集し、信用して応募してしまった人が 特殊詐欺の受け子や出し子、強盗等の凶悪犯罪に加担してしまっている、闇バイトによる犯罪から身を守る、巧妙な広告等に惑わされず、関わりを持たないなど、区民に対してどのように注意喚起しているか。答弁、区内発生の犯罪や特殊詐欺の情報を新宿安全安心情報ネットにより配信。若者の集いで闇バイト防止のチラシを配布。今後、区ホームページに新たに特設ページ、SNS に犯罪情報のリンク先を掲載、駅前、大型ビジョン等に啓発動画を放映するなど、さらなる注意喚起を図っていく。日本維新の会新宿区議団、古畑正則。年収の壁による減税での区税収入の影響について。質問、ニュース等で年収の壁が大きく取り上げられている。丸1、年収の壁が178万円まで引き上げられた場合、また130万円まで引き上げられた場合、区税収入はそれぞれいくらの減額が想定されるのか。丸2、減税の際にもサービス低下につながらない財政運営を求める。減収となった際に区はどのような行政の運営を考えているのか。答弁、丸1、減収額は178万円までの場合は約85億円、130万円までの場合は約30億円と見込んでいる。丸2、法令等による基本的な区民サービスは維持していく必要がある。区は学校給食費や子どもの医療費の無償化など、区独自のさまざまなサービスに取り組んできた。これらは縮小・中止も含めた取捨選択が必要となる。一般質問。新立憲、田中幸恵。がん患者の就労支援について。質問。病気を抱えながらも、働く意欲や能力のある労働者が、治療機会を逃さず、職業生活の継続を妨げられることのない社会を目指すべきです。がん治療と仕事の両立、そして働き続けられる環境をどう築いていくかが、今後ますます必要と考えます。区の考えをお聞かせください。答弁、区と医療機関、ハローワークなどそれぞれの機関が連携し、専門性を生かしながら支援に取り組んでいく必要があると考えています。参政党、青木ひとみ、区民への情報提供について。質問、区ホームページの新型コロナウイルスワクチン接種のページの中には、副反応に関する説明がない。どのような症状が副反応に当たるのかが分からず、ワクチン接種と関係があると気がつかない人もいる。具体的な症状なども記載すべきでは。答弁、区から送付するお知らせの中で、副反応の具体的な症状について記載しているほか、区ホームページにおいて、国や都のホームページを案内している。引き続き正確な情報を分かりやすく伝えていく。令和、沢井恵、人々の生きる力、やる気を奪う経済政策、消費税について。質問、持続的な社会保障制度の構築のために今やるべきは、消費税廃止、減税、現金給付など、大胆な経済政策、積極財政である。景気の底上げで税収を増やし、法人税などの直接税の制度設計をしっかり行うことが解決の糸口。区は国に対し消費税の減税措置を要望すべき。答弁、持続的な社会保障制度を構築し、その安定財源を確保するための消費税について、国に減税を要請する考えはない。現役、渡辺康氏、電動キックボード対策について、質問、都議と連携した警視庁への調査で、令和6年の電動キックボードを第一当事者とする人身事故発生件数は、新宿区15件で都内ワースト2位と判明。丸1、今後、区における事故件数を毎月把握すべき。丸2、事業者、国に対する新たな対策は。答弁、丸1、今後は電動キックボードに関する事故件数等もデータ提供を求める。丸2、国に対して要望する考えはないが、引き続き特別区自転車対策主管課長会を通じ安全対策の情報共有を図る。自民党、大門幸恵、災害時のトイレについて。質問、 災害の規模により上下水道が使えなくなる状態が長く続くケースも考えられる。1、災害時のトイレについて詳しい情報をホームページやチラシで提供しては、2、区内のイベントでのノベルティとして携帯トイレを配布しては。答弁、1、8歳児におけるトイレの注意点をまとめたサイトを区ホームページに作成するなど、トイレの重要性が区民により伝わるよう一層の啓発に努める。2、防災イベントで配布するノベルティの候補の一つとして検討する。公明、木本博之、不登校対応と医療的ケア児支援。質問、1、国の発表では不登校数が過去最多を更新、早期に教室の設置と加配教員の配置による支援を行うチャレンジクラス中2の設置と不登校対応巡回教員の配置を強く求める。区の考えは、中2チャレンジクラス、不登校対応校内分教室、都が推進する不登校生徒の実態に合わせたゆとりある生活時程を設定し、個に応じた支援を行う事業、中終わり。2、医療的ケア児支援法が施行され、3年が経過、医療的ケア児にとって非常用蓄電池は災害時に必要不可欠、大規模震災に備え早急に対応すべき、区の所見は。答弁、1、いずれも検討している。2、校内での充電が必要となることを想定し配置を検討する。協賛、佐藤圭一、公衆浴場の振興と住民の利用機会の確保について。質問、2024年1月、北新宿4丁目の銭湯が廃業、柏木地域0県に、触れ合い入浴場を中野区の最寄り銭湯で使用可能に、中野区入浴場を新宿区内2カ所で使用可能に、高齢者への入浴券は区により回数や年齢、自己負担の有無など違うが、区内銭湯の利用者減対策にも浴場組合と十分な話し合いを、銭湯空白の柏木四谷地区で宅と相互利用を。答弁、制度統一を図ることが困難、宅相互利用の考えはない。新宿会伊藤洋平、若者が区政参加できる仕組みを。質問、若者の区の政策への関与が何より重要、区政全般について議論に参加できる仕組みが必要不可欠、若者会議で政策や財政等の全般的なテーマを扱うことや提言を政策に反映させる仕組みの構築、若者との信頼関係を築くことについて区の考えは。答弁、若者が興味を持つ議論内容の検討や会議での提案を所管部に報告、事業構築につながったものを区ホームページで紹介、若者の視点を区政に反映し信頼関係を築く会議となるよう取り組む。民務区山口香織、教職員の不適切指導について。質問、子ども基本法が2023年に施行され、子どもの権利について意識が高まっている。子ども自身が不適切指導を理解し声を上げやすくする取り組みが必要。区では子どもの権利をどのように教え、その中で不適切指導をどのように取り上げているか。答弁、社会科や道徳で子どもの権利条約の理念や内容について触れ、子どもは暴力、暴言を含む不適切指導から守られることや自由に意見を表明できることを教えている。維新、小山田静香、健康に配慮した飲酒を。質問、新宿区健康づくり行動計画では生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を減らす目標設定をしているが、令和11年度を着地点として設定された目標数値に対しての進捗はいかがか。答弁、令和5年度調査結果の男性 16.5%、女性 18.4% から令和11年度には男性 14.9%、女性 16.6% に減らすことを目標としている。自ら進んで適切な飲酒行動を判断できるよう引き続き普及啓発に取り組んでいく。自民党高坂正史、103万円の壁引き上げ、ふるさと納税による区財政への影響と今後の方針について。質問、 1.103 万円の壁が178万円に引き上げられた場合の税収減の試算は、2. 特別区民税の流出額は直近3年度で28億円、矢印34億円、矢印39億円と拡大の一途、流出額を少しでも小さくするため、寄付受け入れ額を増やす方策は、答弁、1. 区税収入の減収額は約85億円と試算、2. 専任部署の設置や民間からの人材登用といった他自治体の取り組みについて引き続き研究していく。公明、三沢秀子、新宿駅周辺の整備について。質問、1. 新宿駅西口は、都の土地区画整理事業工事が進んでいる、工事中の歩行者動線確保。2. 商業集積地の東口は、歩行者優先のまちづくりとして整備を予定。課題として路上荷さばき車両等が歩行者動線を阻害、区の取り組みは。答弁、1. 都は動線変更にあたって安全な新ルートを現地やホームページに掲載。区も都と連携し、ホームページを活用し情報発信する。2. 大規模開発等を契機とした共同荷さばき場の確保や荷さばき時間帯の制限などのルール導入に向け取り組む。協賛、藤原武樹、高齢者と若者への住宅支援を。質問、1. 入居を断らないセーフティーネット住宅は区内登録402戸中空室わずか3戸、計画的整備を。2. 要配慮者を支援する居住支援協議会の活発化を。3. 入居後の支援を行う居住サポート住宅を増やすべき。4. 高齢者、学生、勤労単身者に家賃助成を。答弁、1. 他自治体の動向を注視し、必要性を研究。2. 学識経験者の参加を予定、実効性ある対策等を検討。3. 国の動向を注視し、居住支援法人との連携等取り組みを検討。4. 実施の考えはない。新宿会、野津健、中年層に対する区の取り組み。質問、ミッドライフクライシス中3という言葉や概念が世間一般に浸透していない現状にあたって、まずは中年の危機についての啓発を、そして中年の心身の健康にターゲットを当てた取り組みなどを検討しては。中3、ミッドライフクライシス、中年の危機。中年期に感じる悩みや葛藤、不安などを抱く心理状況。中終わり。答弁、中年の危機に特化した啓発は行っていないが、講演会や各種検診を通じて周知、リーフレットの作成配布など普及啓発を強化、中年世代がより健康に人生の過渡期を乗り越えられるよう引き続き努めていく。自民党石川光一、学校給食と食育及び不登校など学校の課題について。質問、1. これからの給食や食育に関する方針や思いは。2. 不登校の生徒数と出現率の増加傾向が顕著な中学生の不登校にどう対応していくのか。答弁、1. 安全で安心な給食提供と合わせ、さまざまな取り組みを通して児童生徒が食に関する知識などを習得し、健全な食生活を営む判断力を育む。2. チャレンジクラス中2の設置や不登校対応巡回教員について検討し、個々の状況に応じた支援を充実していく。公明、豊島敦氏、助けてが言えない方への支援。質問、相談を受けていて支援を拒むケースが見受けられる。1. 生活困窮世帯の子どもへの学習支援を断る理由を分析し、支援へのつなぎ方の共有を。2. 女性・若者の就労支援におけるコミュニケーションプロセス見直しを。答弁、1. 関係機関で事例を共有、 ICT ツールも活用し、子ども本人が直接アクセスできる仕組みを研究。2. これまでも後日連絡を取ると個別相談につなげる取り組みを実施してきた。今後も相談しやすい環境づくりに努める。新宿会、榎木秀隆、 電動キックボードの安全対策を。質問、電動キックボードの事故件数が急増、区は電動キックボード安全利用講習会を実施するなど周知活動を行っている。周知活動の効果を高めるために対象者に応じたアプローチが必要。特に利用者に直接的に注意喚起することについて区の考えは。答弁、利用者向けのアプリや利用ガイド等を通じて啓発、今後はアプリを通じて定期的に交通ルールを利用者が確認できるよう、さらなる安全対策に向けた取り組みを事業者に働きかけていく。新宿会田江久氏、エスカレーターの立ち止まり条項についての努力義務の是非について。質問、区内の鉄道のエスカレーターに対して左右に立ち止まって乗ることを是とする普及啓発及び努力義務化を行う考えは。答弁、左右に立ち止まって利用することについて区として努力義務化することは考えていないが、エスカレーターで起きた事故の事例や利用にあたっての注意点などを消費生活センターのホームページや SNS により周知啓発していく。新宿会金久保奈々子、闇バイト防止の啓発活動を。質問、一人一人が安心して暮らすには加害者を生まない被害者にならない対策を講じることが重要。闇バイトへの対策について、人流の多い場所での啓発活動の実施などの考えは。答弁、区ホームページに新たに作成の特設ページや SNS 等に都などの闇バイト防止啓発動画のリンク先を掲載のほか、駅前大型ビジョンを活用し啓発動画の放映を検討。今後もあらゆる機会で若者が闇バイトにより犯罪の実行者にならないための対策を講じる。